週刊ヨーロッパ。どうも石田です。例によってですね、週ヨロメンバーはまた、僕一人なんですけれども、というわけでゲストに来ていただいてます。今は先にゲスト呼び込む前に、今はあの下北沢のとあるバーで、収録しています。レゲエがねいい感じでかかっておりますけれども、ゲストに登場していきましょう。激野郎です。
どうも激野郎です。もう先週もお邪魔しましたけども、はい、ね、先々週になるのか、あれは
先々週にな
る京都公演中でしたけど、
どうしてもそういう風に一緒にいるんで、
そう、石田くんがパーソナリティだから、うん、石田くん周辺の人間が出て
捕まえて週夜のメンバーが全然一緒にいないんで、今、
週夜のメンバーって誰、
上田さん、酒井、落としですね、はあ、
みんないないんだね。
今日がね6月8日、うん、はい、金曜日、まあ毎週金曜日の夜に収録なんですけど、もう夜の1時過ぎぐらい、
これ車の音がものすごくうるさいっていうのないの？
いや大丈夫だと思います。まあ、いやレゲエの音も心地よく流れてるはずです、BGM のように、FM ラジオ風に今なってるんじゃないかなと。
サテライトスタジオ的な感じです
なってると思うんですけどもね、逆に、ちょうど東京公演激ヨロが来るが終わって、
いやもう本当心配だったんですよ、お客様入りが。
お疲れ様でした。
そう、どうも。なんか激ラジとかのポッドキャストでもずっと僕、愚痴に近い感じで、
あ、そうなんですね。
もうずっともう20丸が消えなくてさ、お客さんの、
いやでも毎日ねいっぱいでしたね。
もう満席でね、
よかったです、
よかった、
また人数増えたらね、
俺今日本田くんもね今ね、下北ハウスに泊まってて、で本田くんもいるからと思って、下北ハウスさっき一回行ったんだけど、本田くん今ドラマのね撮影中で、ドラゴン青年団発表になりましたけど、ドラゴン青年団、上田くんの脚本、演出もするみたいですけど、脚本全体を書いてまして、それに本田くんがレギュラー出演してるということで、明日の、起きる時間4時、
4時半、
4時半
で、今が
1時20分
だから3時間後にはもう仕事をしなきゃ
いけない。そう、一回ね起こして、出てよって言った
よね。よう言ったなと思ったわ。
笑ってましたけどね。いや、まあ、無理だよって言ってましたね。でもう一回ね、2回ちょっと言ってみようっていう、まあ、ボケとしてね。同級生だし、2回、無理か、やっぱ無理、その4時だもんねっていうと、本田君、やっぱ出てよやっぱでもしんどそうでしたね。そらね、それは良くない。
今日もやってたんじゃないの、なんか。
いや、そうですよね、撮影してた、
出て、ね、また早朝やってるね。
いや頑張ってます。どんなドラマか、またその辺もねちょっといろいろ聞きたいし、なんか日記とか読んでると、ね、
そう、
6話が大変
だった。6話がどうやら裏側的には一番盛り上がって
しかも6話ってあるでしょ、なんかプロットとかを考えたのが、お肉とそれの団長なんでしょ、
団長、だから激野郎の
激野郎チームですよ。
激野郎やりながらこっちの会議もやってて、で僕は上で、長野その上で、激野郎を書いてる時に下で、そのドラゴン青年団6話、団長はいろいろディスカッションしてるような感じで、
それは盛り上がって
た、盛り上がってたんですよ、そうでもそれもね、まあ、なかなか功を重ねることに問題が出てきたらしくて、
功を重ねるために問題が出てくるって
、ね、分かんない、だ実際分かんないけど、なんか相当苦労して
る、いや苦労してるみたいですね、
そうだから吉田マネージャーとかも、まだ6話やってるわ上田君まだ6話やってるわっていうような、
もう7話完成してんのにドラマって結構そういうのあるんですね。まあでもこういう流れにしましょうっていう大枠は決まってるから、細かいそういうセリフとか流れとかあるんでしょうね。 ずっと6話
やった。
いやこれ本当ね、
6話だけこれね、これ視聴率がギュンと高いかもしれないね、これ。
いやそうですよね、
大体ドラマで1話目が視聴率高くて、うん、次からちょっと下がっていくでしょ、
けどまあどんどんまたこう、まあ、面白いっていうのがね、うん、知れていくとまた上がっていくっていうのがあると思うんですけど、うんね、6話だけ
そう1話でガン来て、うん、でもう1回6話でガンと来るっていう、
いやある
キャンペーンになってるかもしれないよこれ。
ぜひとも見てます、うん、まあ全部見てほしいですけどね。でも6話やっぱ注目ですよ、ね、我々も注目です。
何どこで苦労してたのかとか ね分かんないよね、
気になるけど、うん、いやまあまあ、うん、とはいえ激野郎が来るですよ、東京、
東京終わって、
うん、まだね福岡が残ってるんで、うん、ちょっとこう、うん、ネタバレ的なことはね考えておきたいなということで、はい、その辺の話は、うん、できないんですけど、
できない、ね、うん、もったいぶるわけじゃないですけど、
まあまあ、
ね、まあね、まだ見てない
方は、内容については今からお待たせしました、
はい、ありがとうございます。頼んでたキーマカレーが出てきました。
すみません、ちょっと、うっかりしたねこれ。ちょっと
そうですね、食べ終わってから
撮る、
撮るっていうあれもあったんですけど、
あったよね、
うん、まあまあもう食べますから
。あ、いやいや、あ、まあ、一応スプーンだけは、
うん、もうちょっと喋ってから食べましょうかね、うん、まあでもいいですよ、食べながらでも。
ナスキーマカレー、
ナスのキーマカレーが美味しいです。まあカレーの美味しいバーですよね、
うん、そうか、激野郎が東京に行って、
あ、何がありました、どんなことがありました。あ、ナノさんの、うん、そうだ、うん、あの同級生が、
同級生、そうそうそう、
来たんですよね。
僕が高校時代演劇部に入ってたんですけど、うん、その時に、うん、一緒の同級生、同じクラスメートの西園くんっていう子が、
西園さんでしょ
う、うん、見に来てくれて、で彼は、うん、演劇高校卒業してすぐ東京に出て、うん、でまあどこも当てもないけど演劇活動するって言って、
やってたんですよね、
う
ん、
うわちょっとなかなか勇気のあることするなと思って見送って、僕はまあ浪人したり、うん、まあ大学生活送ってたんですけど、うん、でまあその彼はまあけど東京でもまあすごい有名なポツドール
っていう、ポツドールね、はい、
でやってるっていうのをたまたま2002年の、演劇フェスガーディアンガーデンっていうのでのオーディション会場で一緒に出会って、ポツドールってとこにいるんだっていう、でまあ何年かぶりに再会してて、でまあずっと演劇を東京でやってるっていうのを聞いてて、でまあ何だったな、ツイッターかなんかで、うん、うん、激野郎見に来るよみたいな、
あ、連絡があって、うん、またその久しぶりだったんじゃないですか、
う
ん、
そう、で、いや、たまたまチラシ見つけたんだって、
なんか、
お芝居見に行ったら、うん、うん、で、うわ、なんだこれはと思ったらしくて、で、いつ来るの、チケット取るよって言って言ったら、
うん、
もうチケット取ってあるって言って、
あ、そうなんですね、
そしたら東京の初日に来てて、
はいはいはい、
うん、で
久しぶりのまたこれさ、
そうそう、久しぶりに再会して、
あ、
でまあいや面白かったよと、うん、まあちょっと、まあ、かなり意外性、
はいはいはい、
意外性ちょっとまあ、うん、まこう来たかというようなお芝居なんで、
はいはい、
うん、ちょっとまあそこにびっくりしてて、うん、もっと演技してる姿見たかったなっていうことは言ってたんですけど、
はいはいはい、まあこれはこの辺はね、うん、あんまり言えない、
言えないところですけど、うん、うん、でまあずっと歩きながら帰ってたら、うん、うん、僕高校時代に一作だけ少女作初めて僕が作演出出演した舞台があって、はいはい、うん、夢をつかもうっていう、
夢をつかもう、
夢
をつかもうは、
はい、
ね、出てきますよね、話題に、
話題ちょいちょい、
ちょいちょい、
うん、夢をつかもうってのがあるんですけど、それで、
さんが書いた第1作目、
第1作目、
タイトルすごいですね、
夢をつかもう、すごいですよ、
ストレートです
けど、決してね、明るい話じゃないんですよ、引きこもりの女の子の話なんで、
おー、そうなんですね、
で、一人で、
うん、
ラジカスに向かって、一人ラジオを撮っている女の子で、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、
で高校演劇でそういう結構ディープな
確かに
台本を書いて
る、ね、今思えばそうだよね、うん、うん、でなんかそうしてるうちにどんどん、うん、まあちょっと、
うん、
まあ、ファンタジーだったのかな、まあなんか、うん、いろんなそうなんかその、うん、どういう設定だったかな、まあ僕は刑事、へんてこな刑事の役出てくるんだよね、
あ、そうなん
です か、
うん、
で、その引きこもってちゃいけないよみたいなんで出てきたのかわかんないけど、
はいはい、
うん、で、
刑事が現れて突然行き戻っちゃいけないよ
みたいな、そんなやつやったと思うんで、
不条理劇のなんかエンディングを覗かせるような、そうそうそう、うん、で刑事関係ないじゃないですか。
西園君はさらにその奥の、うんうん、あの世界に女の子が舞い込んだ時に出てくるピエロの役、うんうんうんうん、で出てきてて、そうでまさに
ケイジとピエロ、
ケイジとピエロ、うん、そうで、
ピエロが
で、ピエロ
その主人公の女の子に、
ピエロ、うん、だから、うん、もっと、うん、ピエロはピエロでもっと奥の世界に引き込もうと、引き込もうとするっていうか、
はいはいはい、
そういうような存在のやつやったんやけど、
そうなんだ、
うん、でまあなんか、うん、帰りながら喋って、うん、
お奥の奥の方に引き込んでいくの、
うん、
あのもっとも
っと引きこもらせる、そういうような存在、
そっちなんだ、
そうそうそう、
で永野さんとその刑事役とピエロがちょっとこう揉めるとか、
揉めるみたいなけど、まあ、うん、あの同じ高校の男の子が助けるみたいな、そういうような話だったと思うんだけどね。
で最終夢をつかむんですか。
最初一番だってラストのセリフが夢をつかもうだ
ったあ、じゃあ夢をつかんではないんだ、その夢つかも
う
これから、
そうそういろんなことあってこのファンタジーの世界でいろんなことあって
これから夢をつかもうそうで終わるん
だ、そうそうそう、前向きな引きこもりがちょっとこう窓をファッと開けるようなラストっていうかね、その扉をね、うん、
実際夢掴んだとかじゃない、
ね、じゃないかもっていう意思を、
なんか自分がすごいなんかこうなんかやりたいとか、
うん、
それこそラジオの DJ になりたいんだって、
うん、
ラジオの DJ になるという夢を掴んで終わるとかじゃない、
じゃない、うん、引きこもらないっていう
その引きこもりの、うん、ごめんなさいねちょっと気になるから、うん、聞いちゃう、引きこもりの女の子の夢は何だったんですか、
うん、夢は何だったのね、もう何にも楽しいことがないから、うん、もうラジオを撮るっていう声に向かったんだけど、多分人と普通に喋ったりとか学校にちゃんと行くとか
それが夢なんだ、
そうそうそう、
あ結構そういう克服的な、
そうそう、うん、自己啓発ものですかね
自己啓発演劇ですね、
うん、
ああそうなんだ、どうやら
別に僕暗かったわけじゃないんだけど ね、当時、
うん、そうでしょ、
そうそうそう、
高校の時なんてみんなの着物でみたいな、
うんうん、けどで西園君と喋って帰ったら、
あ、そ
うん、いやもう夢をつかもうの、うん、あの片鱗がもう本当に端々に見受けられたねって言っててもうまさに言っててで、
あそうなんだ、うん、
でピエロのセリフを覚えてた、西園君が僕、そう僕が僕であるために何とかかんとかって僕も覚えてないセリフを喋り出してさうわーと思って
すごいっすね、
あ
胸熱くなりますねそれ、
あ
は
ー、そうなんだ、
その時に原点あったんですね、まあ第一作目に全部が
集まってるって言うんだよね、
言いますけど夢をつかもうだったんですね、漁業じゃなかったんです
ね、漁業じゃない夢をつかもうだったそうなんだ、
夢をつかもうちょっと気になりますね、
あ
ちょっとじゃあ、うん、第3回長野ムーン不条理劇場は、
うん、
夢をつかもう再現改訂版、
改訂版
夢をつかもう、
うわー面白いですね、けど
望月さんにまた引きこもりの、
うん、引きこもりね
女子学生の役やってもらって、
はいはいはいはい、確かにね、
お
うん、
あ
ね、いやそうそうとか変わってないのかとかね、うん、思ったね、
そうですね、うん、その台本ないんですか、もう
その台本は一回ね、なんか上田君が曲がりすくの、あの戯曲を販売した時に、
うん、
京都の本屋さんで、
うん、
特典で
「
夢をつかもう」の、
うん、
台本をつけますっていうキャンペーンを、
あ、なんかやってましたね、そんな
激ラジ発信やったんやけど、
はいはいはい、
うん、それでやってて、
うん、
それでコピーして渡したのがあったんだけど、で、僕原本を引っ越す時に、
持ったな、
捨てちゃったの、
ちょっと
そう、捨てたの
ないんだ、
ない、まあそれを西園君が持ってたらあるけど、今日もう全部、
そう
今までずっと台本取ってたの、高校の頃から、
うん、
全部捨てちゃって、
うん、あ今まで出たお芝居の
全部全て持ってたの、まあ、そのドラマも全部持ってたんだけど、う
ん、なんで捨てたんですか、むしろだって広い部屋に引っ越すから、
そうだな、
あんな狭いところにから、
う
ん、
違う、もう重すぎて、だからあと前からその押し入れの 段がベコンって落ちるぐらいの具合だったの。本当にすごかった。だからもう
今までいろんな台本を
そうで
もうやってきたから、
ヨーロッパの台本ももう全然持ってたし、けどもう
捨てたんですかそれ。
そうなんか僕捨てたね、あの時。いろいろ捨てたもん。
うん、あもう、うん、滑ようってなってたんですね。
そう、
ま
あ、すぐ断
捨離ありますそういう時、うん、
そうそう、あずっと引きずってたその彼女の手紙とかも、ね、全部捨てた、うん、
あいや
で過去をもう前川荘出ることで全部リセットするっていうな、
うん、なんていうんですかね、断捨離っていうのなんか言いますよね、
うん、
それやったんですね。
やったのよ、うん、
ああなるほどね、まあ
そうい
や夢はつかもちょっと気になりますけどね。
気になるけどね。そう、まあそんなこと、そういうね再会はありましたね、下北沢でね、今回は。
いいね、うん、あ。まあまあそんな感じですよね。うん、いやー、感謝。でもまあ無事本当にね、お客様いっぱいで。
いっぱい入って、また福岡。
うん。
福岡ねいっぱい入ってくれるとこれもう。
そうですね。
どうなることやらって感じですけど。福岡女学院大学。
女学院大学。
うん。ね。ヨーロッパ学のね、うん、スタッフの女子ね、うん、の母校だったりして、
ああそうだそうだ、
ね、うん、うん、
そうですよ、
うん、
まあぜひちょっと
福岡の人、
お願いします、うん、チケットまだ20丸ついて
る、うん、あ分かんない、もうそれで出てない、
分かんないですね、うんうん、ついてる可能性ありますよ、
ね、ありますね、
ただ長野さんイライラし始めちゃう、
イライラスネールっていう、
ね、チケットの売れ行き悪くてスネール
スネールっていう、うん、スネールよ、まあ
スネールますね、
うん、そうそうそう、
うん、お願いします。
あ
で今日ですよ、
今日、
うん、ね、受験終わって打ち上げやって、うん、カラオケも行ってですね、
もう受験終わってカラオケ、
カラオケ楽しかったですね、
朝5時まで、うん、
ロロのね板橋俊也くんも来てくれて、
板橋俊也くんすごいね、あの子なんか、
あと5次元の松井くんも来てくれてね、
来てくれて、まあなんかんな、まあ、上田くんとかも、土佐くんも来て、まあそういう意味でまあすごいね、まあ、京都のメンバーもいて、で東京のね劇団の子もいて、すごい賑やかな、
みんなカラオケラップやるんですね今の、
参ったな僕マ
ジで、あれラップできなきゃカラオケも盛り上がらないなみたいな空気になりましたよね、
なったよね、
まあ、団長
参加できないんだよね、
そう、
そうそうそうそう、
団長できるし、うん、あと、
ま、うん、松井くんも、
松井くんもね
できるし、
エミネムさ
んでしょ、エミネム暗いラップやったけどね、うん、エイトマイルかなんか
の、エイトマイルのやつですよね、うん、あと俊也くんなんてもう本当に、うん、埼玉ラッパーでね合格賞役で、うん、もうやってるぐらいの方ですから、うんうん、ラップやんなきゃ話になんない
と、そう、いや、盛り上がるもんね、
ね、そんな中、長野さん1曲目何歌ったんでしたっけ、
道のく一人旅だから、ね、いや、それはもうできないことを逆に武器にするというか、
初めて聞きました僕、長野さん道のく一人旅、あれ、うん、あんなレパートリー持ってたんですね、
あ
んな
引き
出しあったんですね、
あれもけど普通に中高の歌ってた、うん、けどあれ
めちゃくちゃ良かったですよ、あの、うん、カラオケ
山本ジョージでしょ
うん、どう
けどトンネルズだよ、だからトンネルズってさ、
あ
矢島コムテンだっけ、
ああ
で バンドもらったんやろ、コムテンの人、
ね、で
道のく一人旅の、バンドバージョンをやってたんや、
うん、でまた木梨の方がうまいんですよね、
そうそうそう、木梨さんはボーカルだったかな、あれ、
うん、木梨さんがうまいんですよね、
うまいの、うん、
基本的に歌木梨さんすっごいうまい、
グンとうまいよね、ビュットで歌ってると木梨さんのパート
は、まあまあ、石井さんもうまいけど木梨さんのうまさが、
うん、
尋常ないよね、う
ん、そうですね、トンネルズからのやつやけどね、あれは、
あ、そうなんです
ね、うん、まあ、ちょっとまあラップに対抗、どう対抗しようかっていうんで、うん、いや、悩むよね、
いや、あれはもう本当にもう
ちょっと下の世代とカラオケ行くのって、
いや、もう
相当勇気いるよね、あれね、
土
佐くんは湘南の風って言ってた、
まあやっぱ、うん、なんかねノリで盛り上げ、うん、全然盛り上がるみたいなんですよね、うんうん、
湘南の風の曲がまた長いんだよ、
長かったですね、あれ
何7分ぐらいだったのかなものすごい
ずっと
同じ、なんかね、
うん、
ずっと同じこと
終わるかなと思ったら若旦那がいい曲でいい声でね、
うん、
それをまた団長がうまい感じで歌ってくれるんですよね、
そうそう、
まあ楽しい打ち上げでしたけど、
まあ、打ち上がり
まして、
うん、
で今日ですよ、
そう、
今ね、たった今終わったとこなんですけど、たった今でもないかもうなんてなってるけど、
銀座の博品館劇場っていうところで、
はい、元カリカの、はい、八代さん、はい、今マンボウ
八代さん
ですか、うん、これフィンになりましたけど、うん、のイベントに呼んでいただいて、うん、僕と長野さん2人ですよね、うんうん、そう、なんかエチュードバトル、ヨーロッパ企画からの使者っていうようなタイトルで、うん、まあ、そのマンボヤシロさんと、うん、で芸人の方、うん、グランジさんと犬の心さん、はい、うん、そして、うん、石田と長野ヨーロッパ企画からっていうような、うん、そういうあれだったんですけど、うん、急遽ね、あの山重さん、うん、山崎重則さん、はい、うん、参戦になって来
て、でまあヨーロッパと山重さんの芝居チームみたいな、芝居チーム
と芸人さんチームみたいな感じでやりましたけど、うん、なかなか大変でしたね、うん、エチュード
全部で7本ぐらいやったのかな、
ね、うん、1個5分とか10分とかっていう枠が決まってて、うん、でなんかこう
くじ引きで設定
そう、
でオチもの、くじ引きもあって、
うん、例えばどんなありました、最初とかやったら、宇宙生活とかありましたね。
宇宙生活。
一番最初は何でした
っけ。一番最初って八代さんと僕らと山重さんがやってたやつ。あれ何だ。
あれ設定なんだったっけな。あれ、あ、忘れた。
一番最初のやつ忘れたね。
忘れたな。
あれ何やってたっけ。あ、あれだ、バンド解散だ。
バンド解散だ。あ、うん、そうだ、バンド解散。まあまあそういうようなね、うん、お題の設定があって、うん、っていうような中で、それで5分で、うん、でオチはなんかこういうやつで終わりましょうみたいなの決まってるんですよね、
う
ん
う
ん、
もう時間になったら、うん、5分のエチュードやったらもう45分前にエンディング曲が流れ出すね、
45秒前、うん、45秒前、うんうん、でそこからこうオチに向けてなんか芝居を作っていくみたいな感じだったんですよ。なんか楽しかったですよね、やっててね。
楽しかったけどね、
こう、うん、最初はやる前はね、
まあ、だいぶねブルーなったけど、
まあ、うん、山重さんもねいるし、で芸人さんもたくさんいるし、なんとかなるかと思って開き直っていったんですけど、それにしても長野さんは変なことばっかりやってましたね。
ダメだもんね、反省したもん一旦学園帰った時間って思った本当に。
いや、むっちゃくちゃ面白かったですけどね、
もう変なパスしか出せないのが
不条理パスでしょ。
不条理パス困るじゃん、そのパスって
今この激野郎やってるから、
うん、
激野郎がもう不条理パスを送ってくるなって。
そうなのよ、だからもうなんか、
なんか
積み上げができなくて壊しちゃうんだよね、そういう意味では。うん、積み上げて積み上げて最後までね、
う
ん、みんなで
盛り
上げるっていうやつがいいんだけど、うん、そういう風に
いきなり壊しにかかってくるっていう
でしょ
う、うんうん、めちゃくちゃそれが面白かったですけど、ね、意表をついてるし、まあ、だから最初のね、うん、バンド解散っていう設定でやってる時に、うんうんうん、八代さんがお前なんだよ、うん、子供かよ、
子供かよみたいな、う
ん、うん、チビいじりをね、
チビいじり
お出迎えさんわーっと上がって、うん、八代さんが長野さんをチビいじりするっていうの、うん、なんかちょっとまあね、うん、知ってる人はよく知ってね、うんうん、あ、いつものやつだみたいな感じを分かってくれてる方もいて、
うん、いて、で、まあ、そこでは何答えのか返しが、で、まあ、僕はロシアで名を馳せた6歳のピアニストだみたいなこと言っちゃってなんか
別に俺子供じゃねえよ、
子供じゃねえよでいいね、
子供じゃねえよでいいツッコミでいいんですよ、そこはツッコミ。
僕なんかエチュードのルールとして全部乗っからなきゃいけないっていう、
あ、そうですね、
あってけど、その乗っかけ方間違ったんだそれ解消するの難しいし、そう、
まあ、うん、あれはもう何を言い出したんだこいつは、
そう、あれはもう、そっからまあちょっと一回へこみハウス入って、
あ、ごめんなさい、入りました、ロシア、ロシア、ロシア、なんかペナルティみたいなのされてましたもんね、あれでね、もう、
ペナルティのなんかシールを貼られるんです
けど、そう、
それでまあ、
そう、一回そのね、エチュード終わった後に、うん、5分のエチュード終わった後に反省会すぐやるんですよね、うん、で、それも、その反省会も、ちょっとこう、見せ物みたいな感じになるみたいな、
そうそう、
なんかそれが面白いんですけど、ね、うん、その反省会してるところが楽しいです
よね、まあね、アフタートークがね、
で、八代さんが、あれなんでロシアの子供6歳とかに言ったの
あれ言わんでいい、
あれ言わなくてよかったよ、
マジで言わんでいい
他全部結構うまいことこう流れ、
そうそう、話ね、
話ね、進んでって、うん、オチもうまいこと決まってみたいな、うん、なんかよかったんですよね、
う
ん、
そう、
で、あんだけうまいこと言った、うん、なんかそのロシアの6歳の設定だけ変だったよね
本当に
あとあれですよ、あれも、うん、 あの山重さんと僕ら3人で
やったエチュード、
ね、それは3人だけで芝居チームだけでやるエチュードって、ね、
うんうん、まあ、学園ドラマをやんなきゃいけないエチュード
で僕と山重さんがとっさに生徒役、
うんうん
うん、で、まだね、中野さんがね
で先生役でね
役3
人芝居でどうやってで最終悲しい話にしなきゃいけないっていうのをでやってて、まあちょっと先生が呼び出しをするというシーンがあって、山重と
石田って言って、うんうん、でそのままね、うん、そうやって行くのかなと思ったら、うんうん、
村上ちょっと3人芝居で 4人目のキャストを呼んで
そうそう生徒2人だけっていう、うんなんか教室みたいな感じになってて、うん、お客さんもそういう認識なのに、うん、だからその突然
あれも参ったな、
おい村上
村上おい村上も
でお客さんも一瞬へってなったんだけど一瞬の間を置いてすごい爆笑が起こったんですよね、うん、でもそこであれはでも面白かったんですよ、突然見えないやつを呼んだみたいな、うん、でそっから物語がでも転がってって、うん、あの不条理パスはすごい面白かったんですよ、でもその後ですよ、
その後
だから僕は中では2人しか生徒いないのに、うん、3人目の生徒を呼んだ、
うん、呼んだ、うん、
長野先生、うん、ちょっとおかしな、
うん、こと言ったな
こと言った、うんうん、おかしな生徒が見えてるんじゃないか、うんうんうん、村上はもうここにはいないのにっていう、うん、すごい悲しいストーリーが組み立てられそうだったんですよ、うんうんうん、で山重さんがね、うん、その職員室先生とこ行ってみたいなことやって、うんうんうん、で長野さんに先生、うんうんうちのクラスは何人いますか、
うん、
って言って長野さんなんて答えました
45人で、ね、本当に過疎化のね村のその学ね学校とかやったらまだ
全員の認識僕らもそうですし、うん、お客さんの認識も、うん、もう過疎の学校、うん、2人しかいない、うん、で、うん、何人目を言ったもんやと僕は長野さん思ってた、
うんうん、思ってた、
うん、
思ってた、
うん、で3人だよ、うん、で答えるもんだと思ってた、
うん、
そしたら45人ですねなんかもう
ダメだもう不条理演劇やな
そっからはだからあの山重さんが、うん、あんだけステージ数を重ねてる、
うん
ね
うん、
演劇経験のある劇の先輩、
うん、劇の先輩が
山重が僕に向かって、うん、どうする45人って言ったのどうするって言いましたからねステージ上で
いやもう超反省してる
不条理
でもこの思考回路がちょっと僕もそろそろね解き放たないといけないなと思うい
ややっぱ激アロ中は無理なのかも分かんない
無理なのかもしれないちょっと
あと最後のやつですよ
最後
ゾンビっていう設定ですよ
で全員、
ね、
全員出るコントがあって
全員があって、うん、でまあ大体ねやっぱみんな考えることは同じような感じですよ、うん、ゾンビ役と人間役、
う
ん、
そうね、う
んはい、で僕が最初逃げ惑う、 こう人間やって、うん、ゾンビが何人かね、うん、こうやってくれましたよ、うん、グランジの、5名さんだったかな
5名さんかな、うんうん、で最初は山重さんと
山重さんと僕が逃げ惑う、
うん
うん、で僕がゾンビに噛まれてゾンビになってみたいな、
うん、
ヤシロさんだヤシロさんがゾンビやった
から、うんうん、
でゾンビになってみたいな、
うん、友達がゾンビになって、まあ、どんどん逃げ回ってみたいなで救助隊がわーってきて
そう、うん、でどんどんゾンビが増えていくみたいな流れなのかなみたいな、
うんうんうん、
と突然長野さんが登場してね、うん、何やったんですか
キョンシーの姿あれがいや
なんで中国ゾンビキョンシーやあれもキョンシーで飛んでそれまでみんなゾンビでやって出てくるのに一人だけキョンシーで飛んできたからもうそのままお客さんもねわあ盛り上がってましたけど
まあねいや 10分やんなきゃいけなかったから
あそうですね
違う燃料入れないと普通のこれゾンビもになっちゃうぞっていう
ああそうか
あれは意図的な不条理でしたね
意図的いやでもあれは確かに盛り上がりましたすっごい盛り上がって、うんうん、その後キョンシーの中みんなキョンシーやりたい
やりたいからみんなキョンシー
全員キョンシー
だから僕もはけたらグランジュの方が行ってで俺次出ていくからすぐキョンシーで俺噛んでくれって言われて
打ち合わせやった
でして
打ち合わせ
やった、うん、やばいぞ出てきたっつって、まあ、わーっと噛んでそこからもう次々と、
うん、もう全員 ね、うん、あ山重さん以外は
以外は
全員キョンシーになってみたいな、うん、あれは面白かったな急にキョンシーは言うそれで案の定ね、うん、それ終わった反省会のところでも、うん、なんでキョンシー出てきたのって八代さんに、うん、
なんであの流れ作ったの？
あの流れ作ったの？コント、で、そうだ、だから知らない。
そ
うや。岸重則さんが、うん、あの劇の先輩がです
ね、うん、
舞台上で、うん、カオスだ。
しかも2回ぐらい
で、
うん、2回ぐらいカオスになったからね。いやーこれも見てない方どんだけこれ共有できてるか、ね、共有できない
か伝わってるのか、
ね、分かんない
けど、あでも楽しかったですよ、うん、
まあこれもまた引き続きこういうエチュードバトルが あるんじゃないかっていうような感じでこのイベント今日終わったんでね、
うん、もうちょっと盛り上がり30分喋ってたから
本当ですか、
うん、じゃあもうそんなことですね、うん、
あはい、
はい、
また福岡で劇やろ終わっちゃうんでそこでまた撮りますかね、
はい、
うん、はい、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また来週も聞いてください。石田と
長野でした。
また来週、さよなら。